方で古いものの方が価値があるというのが、なんか文化芸術とかこう、インバウンドの仕事やってると、そういった方面で、なんていうか痛感することがよくありますよね。東京と大阪だけのツアーってなかなかないわけで、必ずその、もちろん京都とか奈良とかも行くし、まあどうだろうな、近場だと定番で、例えば、箱根とか伊豆の温泉とか、または日光とかですね、そういうところとこう、うまく組み合わせて、ツアー組むじゃないですか。で、その人が旅するときっていうのは必ずしもなんか最先端の都市だけ見たいわけじゃないよなっていうのがありますよね。で、さらに言えば、今の街ってもうなんか、まあ大雑把に言うと世界中なんていうか似てきちゃってるというかですね、まあこれ仕方がないんでしょうね。オフィスビルの形もなんかその流行があって、で、商業施設もなんか似てるよねっていうか、その、うわ、珍しいっていう、まあ単なるデザイン的には珍しいものもあるんでしょうが、結局中に入ってしまえば大して変わんないなっていうのが、うん、あるんで、そんなに毎日行きたいってもう言わないんですよね。まあ、関東だと例えばどこだろうな、近場でも、せめて川越だけでも連れて行ってくれよとかですね。そうです、そうです、そうです。必ずその古いものと新しいもの両方を混ざってるのが一番、なんかツアーとして心地いいみたいですね。で、こういうのはね、テーマパーク業界も同じなんですよ。あの、ディズニーランド見てわかる通り、トゥモローランドというその未来のエリアはありますけど、あれ一箇所で、あとはアドベンチャーランドとかウエスタンランドとか、うん、そういったものが混ざってて、最後にトゥモローランド見て帰りましょうみたいな、そんな感じになってるんですけど、あのね、未来だけのテーマパークってうまくいかないんですよね。日本にもかつって北九州にスペースワールドっていうのがあったんですけど、今なくなっちゃいましたけどね。で、どうやらその文化芸術系のものというのは、最先端のものよりもどちらかというと古いものの方に、まあ人気があるというか価値があるような、そんな気がしてます。個人的にはね、本当にそれはよく思うんですけど、ジュール・ベルヌ、H.G. ウェルズとか知ってますか？よく知ってますね。あ、そうなんですよ。東京ディズニーランドのトゥモローランドの中にありましたよね。かつてビジョナリアムというアトラクションがあったんですけども。あれ93年から確か2002、3年まで9年間か10年間ね、営業してましたけど。あのアトラクションも、その、ジュール・ベルヌさんと H.G. ウェルズさんに影響されたロボットの科学者が考えたタイムマシンというような設定なんですけども、彼らのその世界観を十分にね、活かした設計になってましたよね。そう、だからあれができた時めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。もう私も小学校、中学校含めて10代の頃、ジュール・ベルヌさんと H.G. ウェルズさんの小説はもう本当に読みましたね。あとはやはりアーサー・コナン・ドイル、アガサ・クリスティとかですね。なんかね、あの辺はね、本当に今でもね、定期的にこれと、あれ、そこの中に入ってるんですけど、Kindle、はい、これ、見えますか？これ買って読んでるんですよ。あのね、こういうのってもう古書になるんですか？だからすごい安いですよね。Kindle でも、安いのだと200円とか、うん、一冊。200〜300円とか500円とかなんかそういうのでバンバン読めるんでね、皆さんもぜひ読んでみてください。で、こういうの見ると、なんでこんな定期的に読みたくなるんだろうなーなんて考えたりするんですが、基本的にその、何もなかった、ほとんどその、なんだろうな、一日中ネット見たりテレビ見たり、ずーっと音楽聴いてるというような生活ってせいぜいこの40〜50年ですよね。で、その前、それ以前の人たちっていうのは、その音楽が流しっぱなしになってるような環境ってなかったわけですよね。うん、ラジオにスイッチをちゃんと入れて、で、そのラジオも持ってる家っていうのはそうそうなかったはずで、それが100年前とかになると、もっとないわけですよね。ほとんど基本的には新聞か図書。で、その図書も非常に高くて。だからほとんどは図書館に行って読む、または借りるというような時代で、そうですね。で、もっと言えばですね、街中に今みたいな音楽が常に流れてる環境ってなかったわけですよね。うん、もちろん映像も流れてないですし。だから、かなり音が違うんだろうなっていうふうに言われてますよね。今はもう音だらけ、光だらけなんですけど、基本的にはそのどこか 街中というかね、歩いてても、聞こえる音っていうのはその生活音とか自然音ばっかり。うん。誰かがまあ歌でも歌えば歌が聞こえてくるんでしょうが、基本的にはそういう環境の中で、いた時代の人たちが、本当にそのだから自分の想像力で書いた作品だから、楽しいのかなっていうふうによく考えますよ。だってなんかで読んだんですけど、江戸時代の1年分の情報、江戸時代に生きてた人が1年間で得る情報を私たちは1日で受信してしまってるっていう、すごいですよね。まあ今はもっと増えてるのかもしれませんけども、もちろんそんな情報を受信してるだけで全部、なんていうんですか、消化できてるわけではないんだろうと思うんですけども、ということは、嫌がおうでも何か影響を受けちゃってるわけじゃないですか。うん。人からいろんな話とか見たり聞いたりしてますから、だから純粋にかつてのように例えば小説を何の影響もなく、本当の身近な生活の中で自分の空想から編み出すような小説とか物語ってもう書けなくなってきつつあるんじゃないかっていうふうにも言われてますよね。以前その音楽会社の方とね、食事した時にやっぱり同じようなこと言ってたんですね。やはり昔の音楽の方が、いつまでも頭の中に残ってたりするのは何でかみたいな話をしてたんですけど、うん、今の若い人たちもだんだんいろんなものを聞くようになってくると、例えばビートルズを聞くようになったらなんかビートルズハマっちゃったみたいな子がいたり、これなんでなのかみたいな話をしてたんですけども、やはり独創的であったからじゃないかと。うん、ビートルズの時代だってそんなにたくさん今に比べればですよ。うん。聞き放題なほど音楽聴ける時代じゃなかったけども、だからこそ自分たちのその空想力というかなんかそういうので音楽ができていったっていうことですよね。だから16世紀、17世紀頃の何ですか、クラシックのね、ああいうピアニスト、うん、作曲家、ベートーベン、モーツァルト、バッハとか、シューベルト、ショパンとかですね。すごいですよね。だって周りにそんなの何にも音楽が流れてない、もちろんラジオも何にもない、ほとんど自然生活音の中だけで暮らしてるときに、なんであんなことを思いつくんだろうかっていうぐらい、うん、そう考えると驚くなと思いますよね。うん、でも逆に何の雑音もなくて思いっきり空想できたからこそ書けたのかなという気もしちゃうんですけど、ね、果たしてどうなんでしょうか。うん、で、いずれにしろまあ、絵画とか、ね、芸術作品含めて、他のものをこう、真似しようがない時代。なかなか真似なんかできない。遠いところの情報なんかそんな簡単に来ないし、絵とか写真とか動画として見ることもできない時代ですから、単純にもう自分の身の回りのことを、風景とか、そういうものを見て感じたことを、それぞれ、小説にしたり、音楽にしていったわけで、それが大変、今から見て豊かに見えるというか、ユニークに見えるんでしょうね。まあそうですよね。建物もそうだと思いますよね。そんな簡単に他国の建物なんかみんな見に行くことできなかったわけですからね。どちらかといえばその地域に合うように、必要なように作っていったっていうことで、だからまあ観光旅行行った時にそういった歴史的なね、昔の建物を見て回るのが楽しいっていうのもなんとなくわかりますよね。そう。だから、ディズニーランドみたいなものも、なんていうんですかね。今みたいに真似できる、俗に言うテーマパークなんか何もない時に、もうテレビもほぼ、まあアメリカにはそこそこあったんでしょうけども、それほどまだ世界的には普及してないような時代に、あんなのを、まあ、ウォルトさんが頭の中の空想とね、その仲間とのディスカッションで考えたんでしょうけども、なんかそういう本当の純度の高い空想の中から生まれたものってやっぱり、なんか面白いなーってね、本当に思いますね。うん、で、逆に考えれば今ってもうこう影響を受けないように努力したところでもう常になんか見えてしまうし聞こえてくるから、まあしっぽり影響を受けてるんで、どうしても似てしまうっていうのもこれまた仕方がないなと思う。やっぱり影響を受けちゃいますよね。あ、そうですね。ゴジラマイナスワン。ね、アカデミー賞を受賞しましたけど、初代のゴジラも、だから戦後10年ぐらい経った頃ですかね、生まれたのね。うん。でもあの頃って、 もちろんテレビなんか普及してませんから、一般人、普通の人たちはその怪獣ってよくわかんない、知らないみたいな。なんか化け物とか空想の神話的な話はあったのかもしれないですけども、絵として見たことはなかった時代に、まあ、あの方々が、当時のね、クリエイターの方々が考えたのがゴジラですよね。今でこそ怪獣って言うといろんなものが思い浮かびますけど、私たちも。それはたくさん見てるからであって、何にも見てなかった時代にあれを考えたのがすごいなと思いますね。そう、だから手塚治虫さんとかもあれほど評価されるのって、その真似するものがあんまりない時代に考えたから、もう本当に空想、彼の空想の中からバンバン生み出してきたものを、で、それが後々にみんなに影響を与えてしまうんですけども、最初のその本当の空想から生まれてきたものっていうのは面白いなって本当に思いますね。だから、なんだろうな、こう、古いものっていうか、そのなんか影響をあまり受けないで純度高く出てきたものっていうのは、長く人々に愛されるというか、注目されるんだなっていうのは、なんかこういうレジャー産業もそうだし、インバウンドの仕事やっていても本当によくわかりますね。